主の御名を賛美いたします。
私は日本福音宣教会松山福音センターの牧師の岡照義と申します。今日のこの聖書の箇所はパウロの弁明の場面なんですよね。パウロがエルサレムでユダヤ人によって捕らえられてしまって、そしてパウロに対する暗殺計画、それがですね、起こり、それが判明したので、正式な裁判がなされる前に、パウロの身に何かあったらいけないということで、千人隊長が、パウロを、エルサレムからカイザリアへと、そこには、ユダヤのソークスのフェリクスがいるわけですけれども、彼のもとへと送り届ける。しかし、そこにもですね、大祭司、またユダヤ人の指導者たちが、その弁護士を引き連れてパウロを訴えにやってきた。その訴えに対してパウロが弁明した場面であります。そして今日のタイトルは、揺るがないで堂々と生きるために、揺るがないで堂々と生きるためにであります。本当に苦境に立ち不利な状況の中にあっても、パウロは揺るがないで堂々と語っていくんですよね。私たちもそのような信仰が与えられたいと願っています。
使徒の働き24章10節から21節。その時、総督がパウロに話すよう合図したので、パウロは次のように答えた。閣下が長年この民の裁判を司って来られたことを存じておりますので、喜んで私自身のことを弁明いたします。お調べになればわかることですが、私が礼拝のためにエルサレムに登ってからまだ12日しか経っていません。また今私を訴えていることについて彼らは閣下に証明できないはずです。ただ私は閣下の前で次のことは認めます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って、私たちの先祖の神に仕えています。私は律法にかなうことと、預言者たちの書に書かれていることをすべて信じています。また私は正しいものも、正しくないものも復活するというこの人たち自身も抱いている望みを神に対して抱いています。そのために私はいつも神の前にも人の前にも責められることのない良心を保つように最善を尽くしています。私は彼らの中に立って、ただ一言、死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれていると叫んだに過ぎません。
本当にパウロの弁明は堂々としていますね。
揺るぐことがない、一本筋が通っている。どうしてこんなに揺るがないで堂々と生きることができるんでしょうか。三つのポイントで今日はこのところからその恵みをいただいていきたい、そう願っています。第一のポイントですね、それはこの道に生きる、この道しかないという信仰であります。この前のところで、その弁護士のですね、テルトロという人物がいろんなことでパウロを非難して訴えるんですね。その中で正式なユダヤ教ではない異端であって、それはナザレ人という一派、彼はその首領なんだという訴えをするんです。その教えは異端で間違っているんだということですね。でもそれに対してパウロは、確かに人々は異端と呼んでいるかもしれない、しかし私はこの道に生きるんだということを語っているんですね。そしてパウロ自身、私たちの先祖の神に仕えている、そうはっきり語っています。この道に生きる、イエスも信じて生きる道が先祖からずっと伝えられている本当の神の教えに従うことなんだ、そのことをはっきりと語っているんですね。そして彼は律法にかなうことと預言者たちが書いていることを全部信じている。間違った異端の教えなんじゃない。旧約聖書の教えを全部信じている。信じた上で、このイエス・キリストこそ、旧約聖書が約束している救い主なんだ。 旧約聖書のすべての望みはここにある。死んでおいで終わりではない、よみがえりの希望もこのイエス様にかかっているんだ。そのことを堂々と語っていくんですよね。この道しかないっていうこと。これが本当にパウロの確信であり、揺るがされることがないってことなんですね。こっちだろうか、あっちだろうか、ふらふらするんじゃない。もう、この道しかないって、パウロは本当に確信を持っていて、何を言われようが、この道、このイエス様を信じる道が間違いのない、本当に救いに至る一本道なんだ。私はこの道以外に歩むことはない。その確信が本当に堂々としていて、何を言われようが揺るがされることがないんですよね。私も本当にこの救いの一本道、この道しかない、ここに立とうではありませんか。この方による以外に救いはない、この皆、イエス様の皆の他に、私たちが救われるべき名前としては、どんな名前も人間には与えられていないからです。この道に生きる、この道しかない、この確信に立って歩んでいきましょう。そして、第二のポイントですね。それは、神の前にも、人の前にも、責められることのない、良心を持つ。その良心を与えられるということですね。そして、ここにおいても、神の前にも、人の前にもってありますが、特にここにおいて、人の前っていう言葉の先に、神の前っていう言葉が、こう、先に出ていることにも注目したいと思うんですね。パウロは確かに今、人々の前に立っているんです。パウロを訴える人々の前に立っているんです。でもそれ以上に、人の前っていう前に、パウロはまず、神の前にも、人の前にも、真っ先に、神の前にもって言葉を使っています。パウロは何よりも、目には見えなくても、いつも神の前に立っている。そして、神様から責められることのない、良心を持って、そのように生きることをいつも願っていた。それはいつも完璧ではありません。でも、そのために、最善を尽くすって言ってる。これが揺るがない、堂々とした生き方ができる鍵なんですよね。確かに人々の前にも彼はですね、責められることがないように、本当その反論に対して一つ一つこう答えてるんですね。本当に自分はエルサレムに行って12年しか経ってないのに、そんなね、そう残したりできるわけないでしょう。私が幼児を連れて神の宮に入った、誰が見たんですか？それは誤解です。証拠あるんだったら、その証拠を見せてください。証人を連れてきてください。どこにも証人を連れてきていないってことは、証人がいないってことではないですか。人々の前にも責められることがないように、堂々と誠心誠意納得してもらえるように、彼は語っているんですけれども、それ以上に神様から見ていただいて、責められることがないように、そしてそのことを確信しているから、堂々と語ることができるんですよね。確かに完璧な人はいません。でもですね、パウロはその自分の良心、良い心について、本当にただ主によって清められている。主が良しと認めてくださった。義と認めてくださった。また本当にイエス様の血潮によって本当に清められた良心。そうです。良心が麻痺してしまったり、良心さえも邪悪で汚れてしまうことがある。でも、そんな私の良心を、イエス様が十字架の死によって、洗い清めてくださって、神様が義と認めてくださる。神様が、あなたは許された。あなたは正しいんだよって言ってくださる。そのことの上に、何も責められることなく、パウロは堂々と生きることができる。堂々と弁明し、語ることができるんですよね。神様が、大丈夫って言ってくださってるから。足りないところいっぱいあるけれども、そんなありのままの自分を受け止めて、罪を許して、義と認めてくださっている。義と認める。大丈夫だよって言ってくださっている。ですから、何も恐れることはない。揺るがないで、堂々と生きることができるんですよね。そして、第三のポイント。揺るがないで、堂々と生きる、そのポイント、その鍵は、復活の希望です。 パウルはこう言ってますよね。そのエルサレムでの騒動の中で自分が語ったこと、それはたった一言です。死者の復活のことで私は今日あなた方の前で裁かれているのです。死者の復活、イエス様が死んで蘇られた、そのことを彼は語り続けている。そこに希望がある。死んで終わりではない、死を超えた希望がある。それを語り続けてきた。そしてこの弁明の時においても、それを語って、それを通して、誰か一人でも、死んでも蘇ることができるの。私もそれが欲しい。その復活の福音を彼は伝えてるんですね。そして彼自身が死んで終わりじゃない、復活の希望がある。ですから堂々と語ることができる。たとえ殺されようが何をされようが、死んでも終わらない命がある。ですから、彼は堂々と語ることができるんですよね。大好きなお言葉の一つに、コリント人の手紙の第一の15章の最後のところで、パウロ自身がこう言っています。ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かせることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから、動かされることなく、揺るがされることなく、堂々といつも、主の技、神の技に生きる。このことが書かれている第一コリントの15章は、イエス様の復活について書いている箇所なんですよね。死んで終わりではない。イエス様が蘇られて、このイエス様を信じる者は、死んでも生きる。この希望がある。そして、私は成した全てのことから、足りないことがいっぱいあっても、神様全部分かってくださって、許してくださって、よくやったって言って、私たちがしたことは無駄ではない、死んで終わりではない、死んでも生きて神様と出会って、神様が喜んでくださって永遠の命を与えてくださる。ですから何にも恐れることがない。この永遠の命の希望、死んでも終わらない希望、それは人間の手によって奪われることがない。神様が与えてくださる。死をも恐れない、その信仰を与えられているものに、どうして人間を恐れて揺れ動く必要があるでしょうか。堂々と揺るがないで生きることができます。この道しかない。一本道。イエスの道をまっすぐに歩んで揺るがされない。神の前にも人の前にも責められることがない。良心が与えられて神様が義と認めてくださる。この確信と喜びにあふれて、そして死んでも終わらない復活の希望がある。誰によっても終わらない永遠の喜びがある。ですから、パウロも、そして私たちも、揺るがされないで堂々と生きることができる。そして、パウロの周りに、私もこの道を歩みたい。そんな人々が続々と起こされていったように、私たちの周りにも一緒にこの道を、イエス様の道を歩みましょう。そんな人々が続々と起こされていくことを信じて、共に揺るがされないで堂々とこの道を、イエス様の道を歩んでまいりましょう。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？ 小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。